山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演をいただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き工学部先端材料理工学科の飯島薫准教授にお越しいただきました。飯島先生、今日はよろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いいたします。
先生は工学部の先生でいらっしゃいますが、どのような授業を担当されていらっしゃるんでしょうか。
科目前はですね、はい、振動波動論とか、表面科学、あと学生実験をいくつか持っております。
学生実験も持っていらっしゃるんですね。授業を受けた学生さんは研究室に入ってどのような研究を行っているんですか。
はい、主に超高真空装置と呼ばれる実験装置を使いまして、固体表面の結晶構造や電子のスピンに関する研究をしております。で、具体的には9割型ですね、実験に合わせて各コンポーネントを作ったり、試したり、であとは自動測定するためのコンピューターをつないだりですね、であと自分でプログラムを組んだりというようなことをしながら、残りの 10% ぐらいで結果が出てちょっと喜んでるような状態でしょうかね。
最先端なんですね。
もうやってることは地味ですが楽しいですね。
あとは、宇宙船未音の研究テーマの学生さんもいらっしゃるんですか。
今年から一人志願してくれまして、今は二人で一生懸命頑張ってます。
そう、先週ちょうどご質問がリスナーさんからも来ていて、この宇宙船っていうのはどういうものなんでしょうかね。
例えば太陽光線とか放射線とか、そういう宇宙にはですね、陽子とかいろんな微粒子がたくさん飛び回ってるわけです、でそういうのを総称して、太陽光線とかそういうのは別としてですね、いろんな微粒子みたいなものを総称して宇宙船と呼びます。
微粒子の総称なんですね。で、先週この宇宙船、ミオンを使って富士山のそのレントゲンを撮れたらいいなというお話もされていて、とても興味深かったんですけれども、宇宙船ミオンとは一体何なんでしょうね。
平たく言えばですね、例えばその宇宙の彼方で超新星爆発みたいのが起こった時にですね、先ほど言いましたようないろんな微粒子が宇宙空間に撒き散らされるわけです、でそして放出された、例えばエネルギーの高いスピードの速いですね、陽子などが地球まで飛んできまして、で地球の大気の上層部で窒素とか酸素とかに衝突します。でその時にできるのがまだミオンじゃなくてパイ中間子っていうのができまして、でそれは寿命が短いもんですから、すぐミオンに化けてですね、でミオンとなって地表に降り注ぐわけです、でミオンも不安定ですので、将来は電子に変わるんですけど、我々はそのミオンっていうのを使っております。
そのじゃあミオンっていうのは今も飛んで、私たちの周りに飛んでたりするんですかね。
常に降り注いでおります。例えば手のひらを上に向けて、広げますと、1秒間に1発ぐらいのレートで飛んできてます、
じゃあ今もひょっひょっ飛んでるってことですよね。
そうですね、感じませんが飛んでるはずです。
なんかそう考えるとやっぱり宇宙とつながってるのかなっていう不思議な感覚になりますよね。この宇宙船由来のミオンというのはエネルギーが高いものなんでしょうか。
地上で人工的に加速器などでも作られるんですが、それより3桁以上エネルギーが高い、人類が人工では作ることができないような高いエネルギーのミオンが飛んできてます。
だからこそその、レントゲンじゃないですけど、富士山のレントゲンを撮ったりとかいろんな可能性につながるわけですね。この技術なんですが、その他どんなことに役立てることができるんでしょうかね。
この観測手法のを始められた長峰兼忠先生という先生がいらっしゃるんですけども、これまでに小規模火山や、溶鉱炉などの観測に成功しておられます、で山梨大学はですねこれを引き継ぎまして、さらに性能をパワーアップしてですね、次の目標に取り組んでいるところなんですが、次の目標は ちょっと秘密でございます。
秘密なんですね。
あの戦略上秘密でございます
ものすごく気になりますが、でもいずれは、はい、その成功すれば発表に、
必ず成功させて発表させていただきたいと思います。
じゃあその日を楽しみに待っていたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージを先生からお願いできますか。
はい、山梨大学はですね、見た目以上に奥行きのある大学です。で、皆さんの中にも数年後一緒に仕事をする人がいるかもしれないですね。で、ワクワクしながらお待ちしております。
いや、私も2週にわたって先生のお話、プロジェクトであったりとか、とてもワクワクしたので、学生の皆さんもシェアしていただきたいですよね。
ありがとうございます、
先生2週にわたってありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、今日放送したものや、これまでオンエアしたものは、グッデイの番組終了後、番組のブログにアクセスしていただくと、聞くことができます。 FM 富士のホームページ、トピックスにリンクも貼ってありますので、こちらも覗いてみてくださいね。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。